おはようございます。本日のテックニュースをお届けします。私美穂と専門家のケンさんでお送りします。
おはようございます。 IT エンジニアのケンです。よろしくお願いします。それでは本日のトップニュースです。注目のアップデート情報をコンパクトにお伝えします。
はい、今日もいい話題がありそうですね。まずはこちらのニュースからご紹介します。オープン AI がパートナーネットワークを立ち上げたそうですね。
これはですね、企業への AI 普及を加速させるための取り組みなんです。総額1億5000万ドルをグローバルなパートナー企業に投資して AI 導入を支援するエコシステムを作っていくってわけですね。
わあ、1億5000万ドルってすごい規模ですね。でもオープン AI が自分たちで直接企業に売り込めばいいのではと思ったんですが、
いいところに気づきましたね。企業が AI を実業務に組み込もうとするとノウハウのある人材が足りなかったり、どこから手をつければいいかわからなかったりするんです。オープン AI 単独ではそこまで対応できないんですよ。
ああ、そういうことなんですね。間に入ってくれる会社が必要ってことですか？
そうなんです。 SI やつまりシステム構築を請け負う会社やコンサル企業が AI 導入の担い手になるイメージですね。 AWS や Google がクラウドで同じような仕組みを作ってきたんですが、それと似た構造が AI 分野でも生まれてくる可能性があるんです。
え、クラウドと同じような流れが AI でも来るんですか？それはエンジニアの方にとっても大きな変化になりそうですね。
まさにそこなんですよ。オープン AI の API や関連ツールを使いこなせるエンジニアの需要がこれからどんどん上がってくると思いますね。
続いてのニュースです。IO 1.0 が正式リリースされたとのことで、 IP ではなく鍵でダイヤルするというキャッチコピーが気になりました。これはどういうことなんですか？
簡単に言うと、インターネットの接続先を IP アドレスではなく公開鍵で識別しようという設計なんです。 IP アドレスってスマートフォンの Wi-Fi が切り替わったりするたびに変わってしまうことがありますよね。そうなると接続が途切れてしまう問題があるんです。
あ、そういうことなんですね。確かにスマホで通信しているとき急に切れることってありますよ。それが IP アドレスの問題と関係しているんですか？
ええ、まさにそこなんですよ。 IP アドレスはデバイス側で自由に固定できないことが多くて、ネットワークの都合で変わってしまうんです。そこで ILO 1.0 は公開鍵、つまり暗号技術で作った固有の ID を接続先の識別子にするんです。そうすることでアドレスが変わってもずっと安定してつながる仕組みを目指しているんです。
わあ、それは面白い発想ですね。どんな場面で使われることを想定しているんですか？
分散 AI、 分散 AI や映像配信、それから IoT、 つまり家電や機器がインターネットにつながる仕組みなど、多数のデバイスが頻繁に接続・切断するような領域を想定しているそうです。将来的には DNS や VPN の役割にも影響を与えるかもしれないって言われています。
え、 DNS や VPN にまで影響が出るかもしれないんですか？それはすごく大きな話ですね。エンジニアの方にとっては見逃せないニュースですね。
そうなんです。特に接続の安定性が課題になっているプロジェクトを抱えているエンジニアは、一度ドキュメントを確認してみる価値がありますね。ネットワーク設計の前提そのものが変わる可能性があるので、早めにキャッチアップしておくといいですよ。
続いてのニュースです。データベース関連で気になるニュースが入ってきました。タイムスケール DB がなんと最大 98% の圧縮率を実現したそうですね。
これはですね、かなりインパクトのある数字なんですよ。タイムスケール DB っていうのは、PostgreSQL というデータベースを拡張する形で動くソフトウェアなんです。そこにハイパーコアという列指向、 つまりカラム型のストレージ技術を組み合わせることで、この圧縮率を達成しているんですよ。
熱縮孔って、普通のデータの保存方法とは違うんですか？
ええ、ちょっと違うんです。例えば気温のデータが1万件あったとして、普通は日時、場所、気温をセットで1行ずつ保存するんですよ。でも熱縮孔だと、気温だけ、日時だけとまとめて保存するんですね。同じ種類のデータが並ぶので、圧縮がすごく聞きやすくなるんです。
あ、そういうことなんですね。似たデータが固まってる方が、ギュッと縮めやすいってことですか。それって、IoT とか監視システムみたいに、データがどんどん増え続けるような用途にぴったりですね。
まさにそこなんですよ。時系列データって、センサーや監視ログなど、今どんどん増えてて、ストレージのコストと検索の速度をどう両立するかな、課題になっているんです。この技術だと、その両方を同時に解決できる設計になっているんですよね。
え？圧縮しながら検索も速くなるんですか？なんか、ダイエットしたら足も速くなった、みたいな話ですね。
いい例えですね。さらに言うと、PostgreSQL という広く普及しているデータベースの上で動くので、専用の時系列データベースにわざわざ乗り換えなくてもいいんです。既存の環境をそのまま使えるのは、現場のエンジニアにとってはかなりありがたいポイントですね。
なるほど。移行の手間やコストが省けるなら、導入のハードルもぐっと下がりそうですね。データ量が多い企業ほど、ストレージ代の節約効果も大きくなりそうですし、これは注目しておきたい技術ですね。
さて、ここからは注目の深掘りのコーナーです。背景や影響について少し詳しく解説します。
はい。それでは早速行きましょう。早速ですが、こちらの話題です。マイホームラブ AI デブプラットフォームということで、自宅のサーバー環境を AI で管理するという内容なんですが、これってどういうことなんですか？
簡単に言うと、AI がコードを書いて、それを Git、つまりソースコードの変更履歴を管理するツールに自動で送ってくれるんです。人間はその変更内容を確認して OK を出すだけで、あとは自動的に環境に反映されるんですよ。
え？それって人間はほとんど何もしなくていいということですか？自分の家のサーバーを AI が勝手に更新していくイメージで合ってますか？
おっしゃる通りで、ほぼそのイメージです。ただ勝手にではなくて、必ず人間が PR、つまり変更度承認申請を確認するステップが挟まるんです。AI が暴走しないように、人間がブレーキ役になってるわけですね。
ああ、そういうことなんですね。安全弁があるということですね。それと、コーディングセッションが複数のデバイス間で同期できるというのも気になりました。
例えば、リビングのパソコンで始めた作業の続きを、寝室のノートパソコンからそのまま再開できるということです。AI とのやり取りの履歴や作業状況が保存されているので、どのデバイスからアクセスしても同じ状態で続けられるんですよ。個人の趣味の範囲にとどまらず、小規模なチームのインフラ管理にも応用できそうな仕組みですね。さて、ここからは、小ネタ、その旗のコーナーです。開発者が知っておきたい、その旗のお知らせです。
はい、今日もいい話題がありそうですね。まずは、こちらの話題からですね。語学学習サービスのプレプリーな、オープン AI を使って、AI 機能を導入したというニュースです。語学学習に AI ってどんなことができるようになったんですか？
ざっくり言うと、レッスンが終わった後に AI が自動で要約を作ってくれる機能なんですよ。しかも学習者一人一人の履歴を見て、その人に合った内容にしてくれるんです。
え？それは知りませんでした。でも AI だけで教えるってことなんですか？人間の先生はどうなるんでしょう？
いいところに気づきましたね。AI と人間の講師を両方使うハイブリッド型っていう形なんです。 反復練習やフィードバックは AI が担って、人間の講師はもっと高度な会話や動機づけに集中するんですよ。
おお、役割分担があるんですね。それって語学学習に限らず、他の教育サービスにも広がっていきそうですか？
おっしゃる通りですよ。まさにそこが注目ポイントなんですが、エドテック、つまり教育テクノロジーの分野全体で同じような仕組みを取り入れる動きが加速しそうなんです。まずはレッスン後の要約生成みたいな小さなところから試せるので、参入しやすいのも大きいですね。
なるほど。AI が地道なフィードバックを引き受けて、先生はもっと人間らしい部分に集中できるって、なんだかいいバランスですね。ラストはこちらのニュースです。ヘッツナーが価格改定を発表したそうですね。
ですね。2026年6月15日から新しい料金が適用されるんです。対象は新規の注文とクラウドインスタンス、つまり借りているサーバーのプランを変更する場合ですね。
ヘッツナーって聞き慣れない名前なんですけど、どんなサービスなんですか？
ドイツ初のクラウドサービスで、とにかく料金が安いことで有名なんですよ。ですから、スタートアップや個人の開発者さんに人気があるんです。
あ、そうなんですね。コスト重視の方が選ぶサービスが値上がりするのはちょっと痛いですね。すでに使っている方への影響はどうなんですか？
6月15日より前に注文済みの案件については別の扱いになるみたいなんです。ただ、新しくサーバーを追加したり、プランを変えたりする場合は、改定後の料金が適用されるんで、事前に確認しておいた方がいいですね。本日のニュースは以上ですね。今日も面白い話題が多かったです。
今日もお聞きいただきありがとうございました。詳しくはショーノートのリンクからご確認ください。